猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第275回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします、はい、よろしく
お願いします。今日は2018年10月の17日の水曜日ですかね、
はい、
早く帰れた日なのでなんとかスカイプ収録ができましたと。
はい、よかったです。
はい、いうことでよかったです。
うん、
はい。で、猫好きさんも無事北海道から帰ってこられたようで、はい、弾丸ツアーだったと先ほどお伺いしたんです。
もうあっちゅう間に終わりました。
あ、なんかね、うん、やっぱりのんびりできればよかったんですけど、なかなかそうもいかずということです
ね。そうですね、本当。
いや、でも北九州から北海道ってあれですか、羽田で乗り換え。
うん、直で行きます。
あ、直通便出てるんでしたっけ、福岡から。
はい。
お、素晴らしい。
でも 1日に2便しかなくて、なんか午前中に1便と、はい、昼ちょい過ぎ2時とかぐらいに1便が、はい
は
い、
なるほど、
うん、にあるだけで、
うん、
まあでも乗り換えないだけ、まあね、だいぶ楽
で、ね、まあまあそうですよね。
うん、けど2時間ちょっとかかるんで、
ね、端から端だから2時間ぐらいかかるよね。
かかっちゃいますね、
うん、いや、う
ん、もうなんか瞬きしたらもう帰ってきたった本当に。
なるほど。
うん、
で本当にあっという間の弾丸ツアーだったわけですね。
はい。
まあそんなこんなで、
はい、
はい、じゃあ本編いってみましょうか。
はい、
はい。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオポッドキャスト、ほろよい7。 iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、今週の本編はですね、前回274回の枕の話の後半部分を、配信したいと思います。ちょっと前回ね、274回の時ぶっつり切っちゃって何にも説明がなかったんで、ああこれで終わりかなっていうことにもなっちゃったかなと思うんですけれども、実は半分にぶった切ってまして、またですね、枕の端を半分に切って274回前半部分と275回後半部分と2回に分けて配信とさせていただきました。ちょっと説明がね、前回本当はすればよかったんですけれども、その説明が漏れちゃったんで補足させていただきました。それでは、275回本編、枕の話の後半をお聞きください。
うん、なんか、その、旅行の準備の話かと思って、と思ってたんですけど、タイムリーな話題で、実は私も先日、枕買い替えたんですね。
あら、
たまたまですけど。
なんで買ってんですか？
ああ、それまでずっとそば柄枕を使ってたんですよ。本当のそば柄が入ってる枕を使ってて、でそれってやっぱりなんかそば柄って 植物のあれじゃないですか、だからちゃんと天日干し、定期的に例えばね、週に1回天日干ししたりとかしないと虫が湧くって嫁ちゃん言うわけですよ。いや、まあ湧かないでしょうと内心思いながらずっと使ってたんですけど、もうさすがにそういう抗議がずっと続いてたんで、じゃあ買い替えるかって言って って、今度はその、まさにその猫好きさんとか取れるような、あの、チップっていうか、プラスチックのちっちゃなチップがいっぱい入ってる。ビーズみたいなチップ。
はいはい。
なんか、パイプを輪切りにしたみたいなやつがいっぱい入ってるようなやつ。
うん。
があるじゃないですか。
はい。
あの、本当のプラスチック、そば柄の代わりにプラスチックのそのチップが入った枕に買い替えたんですけどね。
うん、うん。
ホームセンター行って、寝具コーナーで。寝具コーナーで。
寝具コーナーで。
うん、2000円ぐらい、2000円ぐらいでしたけどね。
お
ぉ。うん、1500円か2000円ぐらいだったかな。うん。なんかそれぐらいの値段。ああ、別に変わんないっていうか、いや、いいですよ。ちょっとまだ確かに高さの調整がうまく、やっぱり、元のそば柄のやつより少し高めな感じなんで、まだちょっとぴったりちょっと、まさにそういう、あの、猫好きさんおっしゃるように、しっくりきてないなっていう感じはあるけど。
うん。
で、ちょっと、まあね、その中のチップ、量調整できるんで、抜いたりすればいいんでしょうけどね。
うん。
うん。なんかそこがうまく、ぴったりの高さに、がなかなか見つからなくてっていうのは確かにありますよね。
いや、そうなんです。うん。
で、ちょっと。
高さ調整が難しい。
難しいよね。
うん。
で、私も割と猫好きさんと一緒で高い枕が実は好きだったんですよ、昔は。
はいはいはい。
うん。で、割と高い枕使ってたんだけど、やっぱ肩こりひどくて。
うん。
で、だんだん、その、薄い枕という、高さのない枕に。
うん。
して、そば柄も一番、だから、そば柄も一番その、高さのない。
うん。
薄めの枕を選んで使ってたんですね。
うん。
なので、今回買い替えたその、プラスチックのチップの入った、やつも少し、それよりはちょっと高めになっちゃったんで、今、調整しようかなと思ってるんですけど、
うん、
なんかでもね、あんまり低いと、これまた寝れなかったりするんで、低すぎるとね、
枕が。うん。そうなん
だ。確かに首とかには負担なくていいんだろうなと思うんだけど、あんまり高さがない、なさすぎるとそれはそれで、ね、寝れないなとか思ったり
して。枕ないのと一緒ですからね。
そうそうそう。
ね、低すぎると。
枕なしでやっぱりちょっとね、なんか寝づらいなという思いは確かにありますね。うん。
なんか、その自分のその変な趣味っていうか趣味、
はい、
そのあれで言うと、私昔は必ず寝るときにおでこに枕を乗っけないと寝れなかったんですよ。
おでこに枕、いや、それうつ伏せで寝るってことで、じゃなくて、意味じゃなくて、仰向けで寝るとして、
そう、
首の下、頭の下に枕を普通に敷いて、
かつ、普通の通りに、はい。
かつ、おでこに、
枕を、
乗っける。
侍のちょんまげみたいにパフォーって乗っけるんです。まあ、ちょんまげっていうか、ちょんまげでしたら、もうすごい極太のちょんまげになるけど、
なんか、
おでこに乗っけるんです。
じゃないと落ち着いて寝れなかったと。
じゃなかったです。はい。
なんか
いつぐらいからかな。
熱が出た時の氷枕みたいな感じだよね。
あ、そうです、そうです。なんか、ああいう風に、もうなんか、うん、なんとなくその頭の目から上、
うん、
を、なんか、やんわり圧迫されないと寝れなかった。
なんか変な靴だね、それもね。
そうなんですよ。
うん。
でもなんか、
うん、
その方が落ち着いて寝れる、なんか、
はいはい、
その枕自身、すっごい細かいその、うん、自分のこだわりがあって、
はい、
重りのある部分はおでこまでなんですけど、
はい、
そのなんていうのかな、枕カバー、
はい、
カバーはちょっとヒラヒラしてるじゃないですか、
うんうんうん、
ヒラヒラしてる部分は目の上にしちゃって思うんですよ。だから、もうすぐ目を開けようと思ったら、
うん、
この枕カバーをペリって、メガネを上に上げるみたいな感じで、上げると、
ピランって上げると、
そう、キランとそう見えるっていう。
見えるという。
はい、
怪しいな。
ずっとそうだったんですよね。
なるほどね。
でもなんか、 頭だから、頭が全体的にフィットした状態が、うん、なんか私は落ち着くっぽいんですよね。
ああ、なるほど。ちょっと前、まあちょっと前だ、かなり前だけど、低反発クッションみたいな、なんか、クッション、スポンジみたいなやつ、硬いスポンジみたいなやつなんだけど、押してもあんまり、すぐには戻らないみたいな。で、その頭の形にフィットします、みたいなやつあったじゃないですか。枕なんかで。そういうのはダメなんですか？あれは本当に頭の形になるじゃないですか。低反発枕。
当時試したんですけど、
うんうん、
なんだろう、なんか、それこそ私も固めが好きとか高めが好きとか、うん、昔はだったので、うん、その当時、高めのやつをやったら、うん、なんだろう、なんか沼に頭突っ込んでるみたいな感じで、ズボズボズボズボズボズボズボズボって言って、なんていうのかな、頭が無限に沼に入っていく感じっていうのかな。
いやいや、まあ、そうだよね。
夢に見ちゃうんですよ。
ああ、はい、そういうふうな夢を見るっていうか、まあ、そんな感じになると。いや。
1回ぐらい、まあ、変わって試したんですけど、うんうん、毎回そのなんか、沼に頭が持ってかれる夢を見て、もう、ああ、聞いて私は合わないんだと思って。
いや、だって、いや、はい、いや、なんとなく気持ちはわかるけど、そんなに、で、一度沈み込んだらその状態でフォールドされるから別にズブズブ行くわけじゃないじゃないですか。枕自体は。
どっかではそう止まってるはずなんですよ、ね。止まる
でしょ、うん。
うん。なんだろうな、なんか止まってる感じがしなかったんだよね、もう。ズブズブズブズブズブ、ああ、助けてくれーみたいな感じ。
いや、でもそのぴったり頭包み込まれるから、そっちの方が逆にいいかなと思っちゃったりするんだけど、そうじゃない。そうじゃない。
耳周りぐらいは、うん、あ、でもいいかもしれないですね、うん、フィットがあって、
うんうん、
まあ、けどおでこがおでこにひんやりした圧迫感がないとやだってだからちゃんと、うん、私枕昔から2つ用意しちゃって、はいはい、おでこのっける用と、
はい、
うん、下に置く用とちゃんと決まってましたからね、
はい、なるほどね。
さすがにおでこはちょっと最近卒業しましたけど、
うん、そうなんだ。
はい。
いやー、面白いね。
みんなしてないっていうのを最近知ってちょっとびっくりしたんですよね。うんうん、
いや、普通してないでしょ。そんな。アイスのみたいな、それは熱が出た時アイスのみたいなやつはおでこの受けたりはするけど。
はい。
それは熱出た時だけだ
よ。同じ原理。
いやいや、わかりますよ。同じ原理だなってわかるんだけど。
ひんやーりして、あー、眠れるーって。
じゃあアイスの方ほど冷たくなくてもいいんだ。
冷たくなくていいです。なんか、冬に布団に入ると、あの、ふわって冷たいじゃないですか。
はいはいはい。
あのぐらいで十分なんです。
ああ、なるほどね。
でも太陽ですぐ、暖かくなっちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
うん、そのぐらいのひんやりで十分
なんだ。十分なんだ。
でも寝つきが悪いときは、おでこに抜けたやつすぐぬるくなってきちゃうから、
はい、
1、2、3、4、5、6方向ぐらいはまだ冷たいじゃないですか。
うん。
だから、方向を変える。
ぐるぐる回して、ぐるぐる回して、
冷たいところを求めて。
いや、なんか結構めんどくさいね。
結構めんどくさい。
おでこひんやりチートみたいなやつ貼って出た方がいいんじゃない？
で、その方がいいですよね。
うん、
最近そういうの方がいいなって思いました。う
ん、なるほどね。いや、まあ確かにね、そのオーダーメイドの枕があるぐらいなんで、枕のその形とか高さとか材質ってやっぱり悩ましいよね。ぴったり、自分にぴったりのものが合うっていう。
うん、
私もだから一時期その低反発タイプの枕使ってたんだけど、やっぱり合わなくて。
うん。
で、あれ特に夏とかは蒸れるっていうか暑いじゃないですか。
あ、やっぱそうなんだ。
ウレタンなんで、ウレタンスポンジだから。それで、その反発からもう蕎麦柄に変えたんですよね。
もう空気。 っぱい入ってますよね、
うんうん、夏はそば殻とか涼しいじゃないですか。
うん、そうですね。
まあ、まあ、それの原理で今のあのプラスチックのチップが入ってるやつもね、スカスカっていうか、その、うん、あの空気の隙間があるから、うん、まあ夏でもそれなりにね、そば殻ほどではないけど、
うん、
まあ蒸れずに済むかなっていうんでそれにしたんですけどね、今回は、
うん
うん、
やっぱりエアリー感があった方がいいですよね、掃除するっても。
うん、うん、でちょっとやっぱりそのウレタンスポンジだと柔らかすぎる、柔らかいっていうか、まあその、うん、もちろん硬さ、硬めのやつもあるんだけれど、なんかやっぱり硬さが欲しくて、
うん、
うん、
そうなんですよね。硬さ、柔らかいんだけど硬さって欲しいですよね。
うん、そうそうそうそう。
全然出発の話から、枕の
話、ま、完全に枕の話持ってかれちゃいましたけれども、はい。
なっちゃいましたね。
うん、いや、だって、ね、出発ってか準備の話行ったって枕を準備しますってところでもう完全に枕に持ってかれちゃったんで、びっくり。おいおいっていう感じなんですけど。うん、まあまあ、まあそれはそれでいい。まあ今回じゃあ本編は枕の話ということでいいんだけれども。
そうです。
そうか、じゃあオーダーメイドで、やっぱりそこまでぴったり来ないとなると、それこそ、私が買ったように2000円ぐらいの普通の出来合いのあの枕を買って中のチップの量で調整するとかっていうのが良かったんじゃないですかと思うんだけどね。
ねえ、多分そういうので十分だと思う。
実はねって
私もなんかオーダーって言っても本当になんかガチガチのオーダーじゃないから、
うん、
もうなんだろう、9割ぐらい出来上がってる、
うん、
オーダーのやつ、
うん、っていうことですよね。
もうそれはオーダーじゃないんですよ。だから、うん、結果。
ね。
だからもうなんかちゃんと細かい人は本当になんか何グラム単位でこのパルプを入れてとか、
うん、
パルプもこの大きさがいいとかやるじゃないですか。
はいはいはい、
もうそこまでもうやっぱ時間とお金かけてちゃんとやらないとダメですよ。
うんうん、なるほどね。まあまあいろいろもうこれ試行錯誤するしかないよねって思いますね。
そうです。
うん、まあ本当にね、ま、枕って寝心地の問題は永遠、確かに永遠の課題ですよ。
いや永遠ですよ本当に、うん、自分にフィットしたやつがあるんだったら本当に、うん、まあ何個もストック欲しいもん。
うん、
まあ、でも自分もね体型が変わったりとかもするんでね、うん、やっぱ自分その時その時に合った枕を、ね、皆さんに使っていただきたいです、
うんうんうん、なるほどですね。はい、はい、ということで、はい、旅行の準備の話が枕の話に化けちゃいましたが、
はい、
はい、今週の本編は枕の話でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
ピコピコに行ってみたいと思います。
はい、
もう何ヶ月ぶりぐらいかな
ぐらい、
せっかくねスカイプやっても時間が取れなくて、
そうそう、なかなかできなかったですよね。
セカピココーナーできなかったですけどね。
うん、
はい、やっとで、ちょっと今日は少し余裕があるのでせっかくなので、はい、久しぶりにセカピココーナーいますが、
はい、はい、
まずはね小月さんいかがでしたでしょうか。
はい、もう前回が何キロって言ってたのか、はい、ちょっと正直覚えてないです、はいけど、はい、今年始まってからは、はい、マイナス3キロぐらいかな。
お、でも落ちてるじゃないですか。
いや、そうですね。いや、うん、まあ、正直言うと、うん、この間まで、うん、まあ、4キロと5キロの間ぐらいをずっと行き来してたんですよ。うん、
はいはい、
今年始まってマイナス4キロ、はい、5キロぐらい。
はいはいはい、
なんですけど、そう、その弾丸ツアーで、うん、その北海道行って、うん、もう行った日の夜は寿司食べ放題、
お、
まあ、食べ放題じゃないけど、まあ、回転寿司を食べ放題だけ食べて、
はいはいはい、
もうありえないほど食べて、
北海道の美味しい寿司を堪能したわけですね。
堪能してきました。もうめちゃくちゃもう吐きそうなぐらい食べてきました。
ね、で回転寿司ですら美味しいんですもんね。
めちゃくちゃ美味しかったですね、うん、東京の高級寿司屋より美味しかったですね。
あ、 羨ましい。
そう。で、まあ、食べ過ぎて、はい、次の日は、はい、まあ、法事だったので、はい、で、ちょっとなんか、まあ、うち33回忌と7回忌だって、33回忌はもう最後にしようっていうので、
はい、
ちょっとなんか、もう家族でっていうか、まあ、親戚全員でこういうなんかホテルとか取って、
うん、
なんか盛大なやつやるのを最後にしようみたいな感じで、
はい、
結構盛大にやったんですよね。
はいはいはいはい。
なので食事とかもすごい結構豪勢なやつにしたんですよ。
ああ、なるほど。
うん。なので、うん、すごい豪勢な法事だったんですよね。なので、まあ、まあ食べるじゃないですか。あ、
がっつり行ったと。
がっつり行きましたね。なんか、はい、肉とか、なんか伊勢海老みたいなのとか、
も
うなんか、
豪勢ですね。
もうすごい豪勢なやつ食べて、うん、昼。
はい。
で、大した時間もないうちに、今度せっかくこっち来たんだからって言って、ジンギスカン食べ放題行ったんですよ。
来ましたか。
はい、行きました。食べ放題行きました。で、まあ次の日はもう午前中の便だったので、
うん、
もう、まあわたわたして食べれなくてって感じだったんですけど、うんうん、まあまあその2日間、まあてかまあ1日半でやりたいだけやりすぎて、
うん、
太りましたね、
うんうん、
2キロぐらい太って帰ってきましたね。
それはそうでしょう。うん、
まあ、なのでもう少ししたらまたちょっと落ちてくると思って、はいはいはい、まあ、帰ってきたばっかりなので、
なるほど、
まあ、今年入ってまあマイナス3キロぐらいってことで、
はい
はい、
まあでも逆にそれだけがっつり食べて2キロでね、収まっただけでも不幸中の幸いだと思いましょ
う、うん、そうですよね。そう思うしかないですよね。
そう思うしかないよね。
うん、もうやりたい方でやってきた。
はい、
はい、
はい。で、
アナルさんは
私の方なんですが、
はい、
ちょっと前回の覚えてないので私も、
うんうんうん、
まあただ多分 0.5 キロぐらい前回から落ちたかなっていうぐらいかな、500グラムぐらい、
うんうんうん、
でも、まあ、キロ測ったんですね、風呂上がり、まあ、ちょっと今日うまく、はい、もしかしたら収録でできるかなと思って、うん、念のために昨日お風呂上がりに測ったんです。
はい。
で、その前の日にちょっと会社の飲み会があってですね、月曜日なのに、
うん、
いわゆる期の初めの 半期ごとの期、
うん、
10月じゃないですか、10月3月が決算、あ、9月3月が決算期なんで、
うんうんうん、
半期の、まあ、10月はその期の初めということで、下期の初めということでキックオフの、
うん、
まあ、方針を昼間発表してみんなで、
うん、
で夜頑張りましょうってキックオフの打ち上げみたいなやつを、うん、
はい、
で飲んできたと、
うんうん、
なので月曜は1キロぐらい増えてました、
うん、あ
ちょっと食べ過ぎました。
うん、うん、
で火曜日は、
うん、
まあ、そこから、まあ、0.5 キロぐらいちょっとやっぱりまずいなと思って、
うん、
朝食パン半分にしたりとかしてちょっと無駄な抵抗して一応 0.5 キロ落ちました。
あいいですね。無駄な抵抗して、
無駄な抵抗して、
ちゃんと落ちてるなら無駄じゃないですよ。
はい、でも前から言ってるんですが、来週かな、来週の月曜日に、
うん、
栄養士さんのその面談があるんですよね。
ああ、はい、また来ますか。
やっと半年、うん、半年で、はい、本当だったらこれで3ヶ月ごとに、あ、2ヶ月ごとだから3ヶ月ごとに1回やりましょうって話で、
うんうんうん。
で、まあこれでだいたい6キロ落ちてるはずだと。初めてからね、
うんうんうん、
予定だと1月1キロなんで6キロ落ちてるはずだ、
うんうん、
はい、まあ落ちてないですわ。
そうですね、
今日の状態でやっと1キロ落ちてるかどうかですね、始めた時より。
ああ
、はい、あと5キロはどうしたという話になるわけなんで、まあこの1週間で5キロはちょっとね、うん、プロボクサーでもないし減量できないので、もう正直にやっちまいましたと、
うんうんうんうんうん、
すいません、運動、ご飯は少し控えめにはしたんですけど、運動しませんでした、ごめんなさいって言うしかないんですけどね。
うんうんうん。いや、もう、それはもう、
まあ、やってしまいましたね。
はい、平謝りするしかないですよ、
まあ、そうですよね。
うん。
まあ別に栄養士さんが困るわけじゃないんで、私が困るだけなんでね。
あ、まあまあ、そうですね。
そうなんですけどね。
チクチク言われないことを祈って。
その辺はまた。面談結果はご報告したいと思うんですが、次回の成果発表の時に
楽しみにしています。
はい、まあ、そんな感じ、はい、 でも猫関さんもあれですよね、3キロぐらいは年初から落ちてるんです。
そうですね、年始から落ちてるけど、でも、うん、去年の健康診断から言ったら、うん、ぴったり去年と同じぐらいになったぐらい、ね、
ほぼほぼプラマイズ。でも去年なんかめちゃくちゃ体調悪かったじゃないですか。
そう、悪くて、その時期そう食べたい放題食べてたらすごいブクブク太って、うんうん、それがやっとなんかちょこっと戻ったぐらい
なんです
か。うん、感じですね。なので去年からしたら変わんないかな、はいはいはい、
だからね、今年の初めぐらいには月1キロ痩せれば、うん、1年間で10キロ痩せれるよねって話をなんかしたようなしないようなかすかな記憶があるんですけど、
予定通り行ったらもう10キロ落ちてるはずですよね。
ね、もう10月だから10キロ落ちてるはずですよね。
うーん、はい、すごい、ね、全然聞こえない。もうなんか電波、ね、今日悪いんじゃないですか。うん、なんか Wi-Fi の調子悪いな、ね、
うん、おかしいですよね、
うん、おかしいですね、ま
あ、おかしかろうと、お互いおかしかろうと。
本当ですよ、おかしかろうもんですよ。まあまあ、あの、まあ、ベースに行きましょう、う
んうん、まあ、そういうことで、そうですね、はい、はい、まあ、次回またちょっといつできるか分かんないですけど、できるだけね、はい、次回また成果が出てるようにがお互い頑張っていきたいなと、
はい、
はい、思った次第でございます。
はい、
そうですね、ということで久しぶりの成果発表コーナーだった。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
チリツモですね、本当に10キロ行ってたんだ、ね、やったら
チリツモなんですよ、うん、継続は力なりで、
本当
着実にやってれば多分10ヶ月で10キロ。
そうですよね。
猫のしっぽ。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。まずは10月14日マルエムさんからですね、今日の一杯は梅酒のジントニック、近所のスーパーにあったので買ってみた。隣に梅酒の紅茶もあったんだけど、そちらはパス。で、味の方は梅酒にソーダとトニックと香料がそれぞれわかる感じと言って、ツイッターに写真をいただきました。角玉梅酒ジントニックって書いてありますね。はい。これはどこだろう。角玉っていうからサントリーですかね。はい。ちょっとよくわかりません。メーカーまではわかんないですけど、猫ちゃんの、黒猫ちゃんのイラストが書いてある缶ですけどね。はい、ありがとうございます。梅酒割は私ほとんど飲まないですね。なんかちょっと、甘くなっちゃうっていうか、梅酒の場合は、お酒が。なんかそんな感じがして飲まないですね。はい、ありがとうございます。そして10月15日、ピンチャさんから、思いっきり被った、自分は、バドと角玉梅酒のジントニック、今日の一杯で思いっきり被ったというシンクロニシティですね。はい、ありがとうございます。それから10月18日、マルエムさんから昨日の一杯、ベルギービールを代表するデュッペル、アルコール度数高めなので飲みすぎ注意、冷えてても常温でも美味しく飲めるという風にいただきました。猫の尻尾と、バレラジュビール部までですね、ハッシュタグをつけていただきましたが、はい、デュッペル、これ有名ですよね、デュッペル、グラスもデュッペルですね。はい、これ飲んだことありますけどね、これホワイトビールですかね、ベルギービールの中の。はい、ちょっとね、確かに癖があるんですけれども、美味しいお酒ビールですよね。はい、ありがとうございます。確かに飲みすぎ注意ですよね、美味しいお酒なので。はい、キベさんもコメントされてますが、飲みすぎ注意と。はい、ありがとうございます。そして、10月19日、私がですね、新橋、俺の焼き鳥、新橋9丁目店で、一杯目は夜な夜なエール、リスナーの白クーマさんと久しぶりに差し飲みをしました、ということで、バレラジビール分とのハッシュタグつけて、送ってますが、ずいぶん、ちょっと白クーマさんとも、前、渋谷で飲んだ時かな、ずいぶん飲めてなくて、久しぶりに飲みましょうよって、ちょうどこの日、東京ビッグサイトのであるセミナーに夕方行くことになって、ああ、ちょうどいいや、と思って、お誘いしたら、ご都合合うということなので、新橋で待ち合わせをしてですね、飲んだんですけどね、初めて行ったんですけど、俺の焼き鳥というチェーン店、これの俺のペケペケっていうチェーン店、俺のイタリアンとか俺の焼き鳥とか、いくつかチェーン、ね、系列があるみたいなんですけども、そこのお店に連れて行っていただきまして。まあ、居酒屋というかですね、割とカジュアルな感じで飲みやすい とこでしたね。おつまみ、まあもちろん俺の焼き鳥というぐらいなんで焼き鳥が美味しいお店でしたけどね。はい。一杯目はたまたまあった夜な夜なエールを二人して頼みました。はい、ありがとうございます。はい。そして、次に続けて、夜な夜なエールの次は苗場屋、苗場さん、新潟。これ純米吟醸ですね。それから佐久、炎なんとかで、炎か、炎ともですかね。ですかね。三重のお酒ですね。あとは、つまみテロということで、ツイッターに写真をあげましたが、はい。まあ、つまみもね、いろいろ頼んでみたんですけど、美味しかったですね。あれですね。さつまいもの天ぷらだったかな。なんかこれは意外に美味しかったですね。はい。ちょっと甘めでしたけどね、つまみとしては。はい。あと巻き寿司とか、ね、いろいろ頼んでみました。はい。ありがとうございます。そして、ワンカップ、南部美人。本当にワンカップだ。でも美味しい。飲みやすい。つまみは、月見つくねで、ということで。つくねに生卵、黄身がついてるやつですけどね。で、南部美人という有名な、これ岡山の確かお酒でしたっけね。南部美人ということで、ワンカップのまま出てきましたけどね。面白いなぁと思いながら頼んでみましたけど。どこだっけな、岡山だっけ、違ったかな。はい。まあまあ、そういう面白いお酒をちょっと頼んでみました。はい。ありがとうございます。ということで、今週の一杯コーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。というか、まずお便りコーナーの前に、さっきね、収録したばかりのいっぱい、今週のいっぱいコーナーで、南部美人岡山の酒かなとか言ってましたけど、完全に間違ってますね。調べてみたら岩手県の酒です。そりゃそうだ。もう完全に、うろ覚えというか、勘違いでした。はい。岩手県の二戸の、にある酒蔵の、あれですね、お酒ですね。はい。大変失礼しました。はい。ということで、いつものように、ツイッターからいただいたメッセージを、読んでいきたいと思います。まずは10月15日、大ボテギャーコさん。これ、ケロちゃんですね。はい。273回を聞いていただいて、新型買う気満々の猫好きさんがガンちゃんに説得せで、テンション、説得せテンションということで、はい、いただきました。ありがとうございます。そう。もう完全にね、買う気満々だったんですよね。猫好きさんはね。新型はね、欲しくてっていう感じだったんですけど、私がね、まあまあもったいないんじゃないのって言って、しきりに説得してたという構図でしたね。はい、ありがとうございます。続けて、ケロちゃんから、マイネオ歴2年のケロも、格安シムに移行をお勧めするケロ、2年前のケロは、キャリアでクーポンフル活用して買ってから、格安シムに移行した、だから、セブンプラスは au で、解約するとお店に行かないとロック外せない。手数料3000円ぐらいかかるのが面倒でまだそのまま。ガンちゃん前のように行こうならクーポンあるけど、初回かかる3000円ぐらいの事務手数料が無料になる期間は11月30日。必要なら声かけてね、というふうにいただきました。そして続けて274回の枕の話を聞いていただいて、オーダーの枕に憧れるけど今使ってる島村ブランドの枕が今まで出会った中で一番良いのでまだ使ってみるけど、あれ、ケロって枕するのかな笑いといただきました。はい、そして、4連発目ですね。6のまま3ヶ月後にキャリアから格安に行こう。違約金があってもその毎月の差額8000円ぐらいを iPhone 貯金。1年後に買いたい機種分貯まったら SIM フリーの iPhone を買って引き続き格安 SIM を使う。ケロ流猫好きさんにおすすめプランということで猫好きさんに、ね、格安 SIM に移行して差額でもう iPhone 貯金をして買うというのが一番いいんじゃないかと。いうご提案をいただきました。まさにこれ、そのパターンですね。いいですね。はい。はい。そして、ケルちゃんはマイネオユーザーと、格安シムやマイネオに移られたということだったんですね。まあ、au からだと、au って確か、シムロックを外すのはお店に行くかなんかしないとダメだったんでしたっけ？なんか、私の場合はソフトバンクなんで、まあ、ソフトバンク系の今、LINE モバイルが一番なんかソフトバンクの中では通信速度が速いという噂らしいので、まあ子会社になったのでね、LINE モバイルが。 ソフトバンクの子会社になったのでめちゃくちゃ通信速度速いというらしいので、今ちょっと LINE モバイルにしようかなというふうに考えてます。ちょっと前でもいいかなと思ったんですけどね、ソフトバンク回線が増えたんで、まあ、ちょっといろいろ悩んでて、まあ11月からが切り替え時期なのでもうちょっと悩んでみようかなと思ってますけどね。はい。B モバイルもいいんですけどね、 B モバイルは縛りがないのがいいですよね。ただちょっと音声通話の質が悪いって嫁ちゃん言ってたんで、まあその辺、まあほとんど音声通話使うことないんですけどね、はい。まあちょっと迷ってます。 LINE モバイルは1年縛りですね。1年最低1年縛り後はまあ自由に移れると。で Y モバイルは2年縛りがあるんで、ちょっと Y モバイルはないかなっていう感じで、はい、ありがとうございます。はい。そして、タトさんが、あ、ごめんなさい、タトさんの前、ケンジさんですね。ケンジさんが274回枕の話拝聴。人によっては猫さんのようにデリケートで枕がかかるとダメという方いますね。残念ながら私には全く関係ない。良い睡眠は明日への活力ですと。はい、ありがとうございます。まさにその通りですね。はい、おっしゃる通りだと思います。私も猫好きさんと違って、ケンジさんと同じで、枕変わってももうなんとか寝れると。いうタイプで、あまり関係なく寝れるというタイプで。はい、ありがとうございます。そして、タトさんが、うちの奥さんは昔出張にマイ枕を持って行ってたな、そば柄枕じゃないと嫌という理由。おー、なるほど。そば柄枕ですね。ほんとこれ、そば柄がいいという方多いですよね。私ももともとそうだったんですけどね。さすがに出張に枕を持っていくっていうほどは、のこだわりはないんですけどもね。配信でも話をしたんですよ。はい、ありがとうございます。そして10月16日クラムさんが、274回後編を聞いていただいて、あ、274回の、枕の話を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして10月17日アレットさんから、ガンレのハッシュタグ付きで送っていただきましたが、ガンチャンニの東京バナナの場合、見た目が美味しそうですね。期間限定らしい場合、そのうちガンちゃんバナナも出ますと、いただきました。はい。インスタグラムに写真をいただきましたが、これね、東京バナナの期間限定で、なんか猫ちゃん柄というかですね、まあ、私にそっくりということでいただいたんですが、ありがとうございます。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい。
ですね、本編は、実は今週の本編は274回前回の後半を流す予定なので、
うん、
今日撮った本編は多分来週、また再来週と、276回、7回用の取りだめ用っていうような感じになるんですけども、
はい
はい、なかなかね、以前みたいに前編後編っていう風にね、
うん、
スカイプで撮れないんで、ちょっ と,、うん、ちょっと最近は1本で大体3、40分ぐらいに収めてっていうと、本編が割と昔はね一気に流せてたんですけど、
うん、
ね、前編で一気に本編をってしてたんですけれど、まあ、ちょっと半分ぐらいに割って2回に分けて配信みたいな感じでちょっと聞きづらいかなっていうところもあったりとか、ね、この前は桃屋のおっさん3人で小月さんの一人喋りを2つに割るとは何事よと説教をオルネポでされましてです
ね、言っていただきました ね
素敵な声を一気に聞きたいと。
いやいやいやいや、ね、本当におだてていただいてありがとうございます。 いつも本当、
ね、なんか軽く嫉妬しましたけどね。
どこを嫉妬するとこあるんですか。いやいやい
や、もうこれからずっと猫好きさんの一人喋りで本編してもらおうかって、ね、
いやいやいやいや、本当になんて恐ろしいこと言うんですか。いやいや、本当地獄ですよ、本当に。
そんなことないじゃないですか。
いやいやいやいや、もうこんな喋り下手の私にそんな任そうなんて。
でも割とあれですよね、猫好きさんの iPhone の話とかね、
はい、
修理された時の話とか、一人喋りが、ね、流暢な一人喋りで、私もついつい編集しながら聞いてましたからね。
いやもう本当にやめましょう、そのおだて合うのやめましょう、本当にもう。
いやいやいや、本心ですよ、おだててるなって本心ですよ。
いやいやいやいや、もうガンダルさんの一人喋りも十分素晴らしい出来になってるじゃないですか、本当。
また心にもないことを何をおっしゃいますから。
本当に
もうやめましょうね。
はい、やめましょうね。
はい、できるだけあのスケジュール合わせてスカイプ収録できればいいところ
を
頑張りましょうね。
うん、
はい、ということで、じゃあいつもの、
はい、
お願いします。
はい、はい、では行きますよ。
はい。
せーの。
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、
失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。